対してですね、受け取っていきたいと思います。じゃあ、はじめさんお願いします。大きな拍手、卒業受け取るのにも大きな拍手。
おはようございます。エルダイマーズのクリスチャンはじめです。最近高先生も覚えてくれてちょっと嬉しいなと思って今日この頃です。はい、もちろん緊張してます。はい、ちょっと賛美の中でなんかいろいろ思い返してた時にちょっと僕が何でしょうね、あることを決心した時に与えられた御言葉があって、それをちょっと分かち合いたいなと思いまして、まず詩篇81篇の10節に、僕ある時こうすごい、僕あんま喋るの得意じゃないんですよね。でもなんかある時に詩篇81篇の10節で、私があなたの神主であり、私はあなたをエジプトの地から連れ戻った、あなたの口を大きく開け、私はそれを満たす。その時から僕はもう口を開けば聖霊様が僕を用いてくれるんだという確信を持ちながら日々歩もうと頑張っていますね。まだできてないのが、まあ、はい。はい、今日はそうですね、はい、このすごい特別な機会を与えられたことを本当に神様に感謝しているんですけど、実は言うと僕とカナンの歩みってこの1年だけじゃないんですよね。皆さんの知らないところで僕こっそりカナンにずっとついてきてまして、ポッドキャストって知ってますか？あれでメッセージが聞けるんですけど、あれで佐竹さんがハレルヤーってその最初にいつも言うのが印象深くて、僕の中でこの人は誰だって。そしたら僕、あれいないですか、あえて、明日にいるんですね。もうあえて本当に嬉しかったですね。こんな人なんだって。いや、僕は本当にカナンによってこの僕の信仰は日々成長してきたと言っても過言ではないくらい本当にカナンにずっとついてきているんですけど、ある時タカ先生のカブトムシの信仰のお話を聞いて、ありますよね、あのカブトムシ、ちっちゃい頃にお祈りして次の日外出たらカブトムシがわんさかわんさかいたんですね。そんなことあるって思いながら、まあちょっと話半分に聞いてたんですけど、ある時僕飛行機を見て、神様旅行したいなって思ってますね。いろんなとこ飛行機乗って旅行したいって思って軽くお願いしたら、僕この3年間で毎年5回以上は飛行機に乗ってるんですよ、行ったり来たりで。あ、神様こんなお願いも聞いてくれるんだっていうことで、やっぱ求めなさい、そうすれば与えられますっていう、ね、神様の御言葉は本当なんだなっていうのを実感している今日この頃です。でもそのね、このカナンでメッセージできるこの恵み、そしてこの賛美に触れられて、しかも3曲とも僕が大好きな曲、神様の計らいってすごいなって、もう震えるばかりでも、はい、でも本当に僕にとって本当に嬉しいことでもありながら、すごいチャレンジだなと思って今日ここに来ました。はい、今日朝5時に起こされました。朝5時に起こされ、まあ、ほんと知らないけどすごい恐れなのかわからないですけど、もうとりあえず限定に乗ってたら寝てました、また。元気です。はい、そうですね、今日は少し、そうですね、何を僕が分かち合えるかなと思った時に、今週ある方がウクライナについて祈るのをちょっと YouTube で見てたんですね。その時にある思いが僕の中に入ってきて、僕たちは今ウクライナや多くの国のため、人々のために取りなし祈り、そして支えることができる。でもこの困難や災難というのはいつかここにも来るんだって思わされたんですね。この日本にも、また自分の人生にも必ず来ると、ね、イエス様がマタイの24章の6節から7節で、 言ってますね。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。マタイの24章の6節7節すいません、聖書箇所言ってなかったですね、はい、そんなことを考えている中で自分自身の信仰について考え始めたんですね。戦争が起きたら自分の信仰はどうなるのかって。実は今学期学院で教会革命っていう本の、ウクライナの牧師さんが書いた本の学びをしたんですね。でウクライナにはそこの教会の中に2万人以上のクリスチャンがいたそうです。それと今の戦争の状況を僕がこうリンクさせてみたときに、彼らの信仰は今どうなんだろうかって思わされたんですね。彼らは苦しみの中、この戦争中でこう撃たれるかもしれない、死ぬかもしれないというこの危機感の中で、彼らの信仰は果たしてどうなっているのか。僕はその時、主にお守りくださいと、彼らの信仰が守られるようにと祈り始めたんですね。そんな中、僕はちょうど1ヶ月前くらいに神様にある聖書箇所を示されました。それが詩編の19編の25節いますかね。詩編の119編の25節、すいません。これちょっと新教の訳で僕ちょうど読んでた時にすごいなんか刺さったっていうか、読みます。詩編119節25節、私の魂は塵についています。御言葉によって命を得させてください。これを読んだ時に自分自身の魂の状態、それは今どういう状態にあるのかっていうことをすごい思わされたんですね。自分の霊的状態、この詩編の中で著者は自分の魂が今塵についている、自分の状態をまず告白しています。そしてその後に御言葉によって命を得させてください。彼らは御言葉にどのような力があるかを知っていたのではないかと思ったんですね。僕はそこで今日3つのことについて話していきたいと思います。魂が塵についているというのはどういうことか、そして2つ目、御言葉によって命を得る、そして3つ目、御言葉とは何か。分かりましたね、はい。本来だったら1番2番3番で多分やっていくんですけど、僕いかんせんちょっとひねくれた性格してるんで、ちょっと3番目から見ていきたいと思います。3ポイント目、ここで使われている御言葉っていう、これヘブル語で見たときダバールって書いてあったんですね。ダバールってなんだってちょっと検索してみたら、人に対する神の御旨って出てきて、そこで思ったんですね。神の御旨ってなんだろうな。私たちよく神様の御心がなりますようにとか、神の御心がもっと知りたいってよく祈ると思うんですけど、この御旨っていうのは何かなって思った時に、一番最初に僕思いついたのが創世記1章の26節で、ですね、創世記1章の26節で神様が人を作った時にこう言ったんですね。さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神様が最初人に持っていた目的というのは、神に似せて地のすべてを支配する、管理するという目的だったのかなと僕は思ったんですね。しかし人はそれに失敗してしまう、ね、悪魔のサタンのこの惑わしの声を聞いてしまい、その主権、その権威が奪われてしまった。 しかしイエス様はこの地上に来られてもう一度その権威を取られたんですね。マタイの28章の18節から19節、マタイの28章18節から19節、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け。そうイエス様は全ての権威が与えられた。その中で僕が今日特に見ていきたいのがこの後イエス様20節でこう言われます。また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。神様の御心を知り、イエス様は全てのことをこの地上におられた時に行われました。そして最後に天に昇られる前に行きなさいと、そしてあらゆる国々の人々を弟子としなさい、バプテスマを授けなさいと言いましたね。そしてその後に私があなた方に命じたことを守るように彼らを教えなさい。私たちは学んだことしか人に教えることができない。そうですよね。知らないことは伝えることができない。イエス様はこの地上におられた時、弟子たちに多くのことを教えてきました。そこでもう一度詩編119節の25節の言葉もう一度見てみたいと思います。見ますか。私の魂は塵についています。御言葉によって命を得させてください。ここで第2ポイント、御言葉によって命を得させてください。御言葉によって命を得るとどういうことなのか。それはまず御言葉とは何かを知らないと私たちはそれを伝えることも教えることもできません。まず御言葉によって命を私たち自身が受けないといけませんね。そのためには何か、御言葉とは何か、言葉とは何かを知る必要があります。そこでヨハネの1章1から5節まで、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない、この方に命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。言葉に命がある。イエス様を知ることで私たちは命を得ることができる。御言葉を知ることで私たちは命を得ることができます。アーメンですね。私たちが命を受け取るとき、私たちはその命を流していくことができるんですね。そして私たちはその命によって証しをすることができ、そしてイエス様のその輝き、光を放つことができます。そしてイエス様はマタイの最後のところで言っています。私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさいと。私たちは日々イエス様のその証となる必要があるんです。イエス様はヨハネの14章の6節でこう言われています。私が道であり真理であり命です。私を通してでなければ父の身元に来ることはありません。じゃあどうやったら命を受け取ることができるのか。ただイエス様を知り、御言葉を読み、教えること、それで命を得られるのか。ここで僕が特に大事だなと思った第一ポイント、魂が塵についている状態。詩編119編25節、私の魂は塵についています。御言葉によって命を得させて。彼は、この著者は、私の魂は今塵についている。それはどのような状態か検索したとき、無価値で卑しいものを表すと書いてありました。 彼は自分が本当に無価値であると、卑しいものであると。だけど彼はその後に告白するんです。御言葉によって命を得させてくださいと。彼は知っていたんです。御言葉以外に彼を生かすものはないと。神は自分の一人をお与えになりました。私たちの身代わりとしてイエス様は十字架にかかられました。私たちに対する愛のゆえです。私たちの魂はもしかしたら地理についていた状態かもしれない。またイエス様を受け入れた時、受け入れた後ですら、時として神様から目をそらして地理に伏すような、もう自分では力がない、そのような状態にある時があると思います。だけど私たちには生けるイエス・キリスト、命の御言葉があるんです。そして何よりもイエス様はこう言われました。ルカの22章の31節から32節お読みします。しもしも見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。主はいつも私たちのために取り出してくださっています。だけど私たちが主の御心、その神の御胸の中にあることを行うためには、私たちはまず御言葉、イエス・キリストを知らないといけません。私たちが神からイエス・キリストから命を受け、私たちはそれを流していきます。この御言葉、詩編の119編のこれを読んだとき、私は本当に力がない、自分には何もできない、そのような感情を抱きました。何もできないな、失望しました。自分無力さを感じました。だけど御言葉を開いた後、もう一度命が与えられました。私たちは歩みの中で多くの場合疲れ果てます。悲しみや苦しみ、またいろんな葛藤の中で力尽きてきます。だからこそ私たちには御言葉、生けるキリストのその言葉が必要なんです。私は一人一人の状況は知りません。だけど神様は全てのことを知っています。そしてイエス様が御言葉で言われたように、イエス様の求めることは、行ってあらゆるところで弟子を作ること、イエス・キリストのその光を放つこと。そこで僕は思ったんですね。証しと慣れているのか、自分自身はそのイエス様の光を放てているのか。多くの場合、自分に精一杯になりすぎて祈ることもできない、また人にその愛を示すこともできない。私たちはイエス・キリストによって命を得たものです。だからこそ、もし力ねえなって思ったら認める、ね、この人がしたように、私の魂は今塵についています、何もできないです、だけどあなたの御言葉は私に命を得させてくださると告白していきましょう。ピアノ弾いてもらっていいですか。最近ウクライナのニュースを見るとき、本当に悲しい、苦しい、そのような状況を見ます。だけどウクライナの中にも多くの人々がイエス様を受け入れ、その愛を、光を解き放っている人たちがいます。 そしてまた今自分の状況を見たとき、すごい恵まれ、特に自分の周りでミサイルや銃弾が飛んでいる状況でもない。そんな時に僕自分で自分に問いかけたんです。あなたの信仰は今どのような状況ですか、どのような状態ですか、自分の力で立っていないですか。このメッセージを作ってる中で、ああ自分の力でやっていたなって、自分の頑張りでどうにかしようってしていたなって思わされたんです。だけど主は優しく語りかけてくださいました。私の元に来なさい、私が必要なことを全て与えます。神様はこの前高先生を通してあることを言ったんです。何の脈絡もない中で高先生が心配しなくて大丈夫だよって いきなり自分 その高先生 その進学校を卒業してからのお話をしてくださり、心配しなくて大丈夫だよって神様がなしてくれるから、あーアーメンって思ったんですね。もしかしたらこの中にまだ、いやちょっと神様から離れてるかもしれない、力がないな、でも神様あなたは今召しています、あなたは呼んでいます、大丈夫だよって、ただ私がなせということをなしなさいって、イエス様は私たちのためにいつも取りなしてくださっています。アメン。祈ります。愛する天のお父様、ありがとうございます。私たちがこのように主にあって召され、今ここに呼ばれていることを感謝します。私たちがあなたに信頼するとき、自分の力ではなく主に全て捧げるとき、私たちが思ってもみなかったようなことを私たちは体験することができます。どうか主よ、あなたが大いにこの日本で、この北海道で、どうかあなたの御心を成してください。あなたの御言葉によって命を得た者たちが大胆に惜しくここから出ていき、一人でも多くの命を救いへと、解放へと、神との関係の回復へと導くことができますように導いてください。どうか私たちを全世界へと、あなたの福音を伝える者として用いてください。今力がない者たちにその主の力を与えてください。御言葉の命が与えられていきますように。主の特別な機会を与えてくださったこと本当に感謝します。主の愛が必ず私たちに注がれ、あなたの御心を回っていけるその恵みに感謝します。イエス様の皆によって感謝して